カバチャンネル。
こんばんは。
こんばんは。8月22日月曜日です。
今週も始まりました。
はい。昨日は結婚記念日だった。
そうですね。
たくさん食べ過ぎて、
うん、
眠たくなりました。
昼から夜まで食べ尽くしてましたね。
ほんと、たくさん食べた。
翌朝までお腹が空かなかった。
そうなんです。
はい。良い記念日、ありがとうございます。あ、ウマーベリックさんおめでとうございますと言ってください。
わー、ありがとうございます。
ありがとうございます。へへへ。
オムライス食べたかった
な。ね。はい。本当ですよ。マーベリックさんの店が札幌にあったら、迷わず行ってたわ。
ね、あの、オードブルね。
うん。
オードブルとか、ディナーとかね。
うん。
食べたい。
ですね。
ね。
うん。はい。
はい、ということで。
はい、ということで。
前回あの、前回の放送で、
うん。
最後に SNS について。
うん。
今後の、
うん。
みたいなね。
うんうんうん。
まあ、その話が。
はい、
気になって、気になって。
そんなに
寝れなくて。
寝れんてましたよ。そうね、これ、今月の初めくらいだったかな。なんか、ツイッター界隈とかで結構、賑わってたんだよね。
ほう
ほう、ツイッターとかのアルゴリズムが変わって、
ほう、
今までは自分がフォローしてる人の投稿が見える。
うんうん、
まあ多分みんなそういう風にできてると思ってるんだけど、
そうだね、
今はフォローしてても見えてこないの。その代わり関係ない人の、まあいわゆるツイッター社がおすすめしてる人とか、あなたが興味あるのは多分この人じゃないみたいな。
はいはい。
のまで上がってくるっていうことで、完全に自分でコントロールできなくなっちゃってるんだよね。
なんか TikTok がさ、
うんうん、
そういう傾向でしょ、
そうなんですね、
だからものすごいさ、あの、
うん、
視聴者数が増えるじゃない
ですか、うんうん、
一気にね、
うん、
もうバリバリこう、
うん、
この人に合ったものをさ、
うん、
見たくもないんだけど入ってくるん
だよね。まあ、それがなんでそうなのかっていうところが、そのアカウント、いわゆるそれをやってる人一人に対し一人の影響力が大きくなると、結局そのプラットフォームを使い続けなくなる。
お、
いわば力関係としてプラットフォーム SNS 側とアカウントユーザー側がどっちが強いかみたいな話になる。
うんうん、
なると、一般人というかそのアカウントの方が強くなると、例えば、もういいや、ツイッター、ああ、来たって言って、抜けてったらさ、根こそぎ、抜けていってしまうよね。
なんか、ビジネスと似てるんだけど、それ。
うん、
ね、あの、
そうだね。
営業がさ、
そう、
力強くなって、
そうそう。
ね、クライアントごと、
うん、
違う会社、条件のいいところに行っちゃおうみたいなね。
うんうん、それを、まあ、阻止したいわけよ。
はいはい。
だからプラットフォーム側が力を持ってなくちゃいけなくて、そうすると自分の都合のいいアルゴリズムになってしまうわけ。
なるほど。
そうすると、フォロワー数がたくさんいるとか、
うん、
もう、まあもちろんそれによって影響力はあるんだけどね。
うん、
だんだん影響力がなくなってくる。
そうだね。独占っていうかね。
うん。
ちょっと俗人的なものが。
そうそうそうそう。
薄れていくっていうかね。
うん。プラットフォームの方が力を持ってしまう。
はい、
持つから。結局ね。それで、そんな感じなので、じゃあ、もうひたすらフォロワー数を増やせばいいとかさ。
うん。
だからフォロワーが増える投稿をするとか。
うん。
バズるのを狙うとか、
うん、
っていうことがだんだん、
うん、
無意味になってくる。
なるよね。うん、
という話でね。
そうだね。
まあそれは今過渡期だから今すぐそうっていうことじゃないんだけど、うん、そうなりますよと、
はい、
おそらく。なのでじゃあどういうことになっていくのかって言ったら、
うん、
結局まあツイッターを例にするとツイッターが出た時ってみんな好きにつぶやいてたわけだよ、
うん、
いわゆるつぶやきと言われるぐらいだからね。
そうだよね、
うん、例えば仕事が終わったとかさ風呂に入るとかさ。
そうだよね、
うん、いわゆる誰かのために発信するっていう
アピールじゃなかったもんね、うん、
アピールじゃなかったの
本当に。あ、だるいとかさ。
そうそうそうそうそう。だからそれをつぶやいて何になるのっていう意見もいっぱいあったじゃん、
う
ん、
そうそうそう。
だけど例えば寒いってツイートして俺も私もみたいな、
うん、
そこが楽しかったりさ、
うんうん、
だからなんかもっともっと自由でなんかこんなにここ何年かでねビジネスでツイッターを使わなければみたいな他の SNS との絡みもあって、うん、なんかみんなしてそういう風になっちゃったじゃない。
なった。
だけどやっぱり原点にどんどん戻っていって、うん、結局は自分の好きなことをじっくり深くつぶやきまくってる発信しまくってる人の方が結局残っていくし見られていくし、うん、影響力を持っていくんじゃないかって言われてるんだよね、
うん。
だからいわゆるインフルエンサー、まあインフルエンサーじゃなくても SNS マーケティングみたいな話とかっていうことがね、
うん、
またそういう今常識みたいなビジネス必須のみたいな感じになってるものが変わってくるんだろうと。
なる
ほど。ですごくそう今日もお客様と喋ってて本当にさーと思ったのがやっぱり未だにアメブロで集客とかインスタで集客とかのマーケティング方法を一生懸命伝えてらっしゃる人たちがいるんだよね。いやまあ別にそれはいいしそれも効果あるんだけどなんかこう違うなぁと思ってて個人的には。だからお客様なり誰なりを良くする幸せにする提供するっていうものを真摯に発信することがさ大事なのであってこれを出したら客が増えるとかこれを出したら売れるとかバズりたいとかそこの観点でやっていく人たちっていうのはどんどん淘汰されていくだろうなと思う。
そうだね、
うん、アルゴリズムの話もそうだけど個人的には同じ流れとしてその例えば Google 検索でもね Google で検索して上位に上がることが何より大事だっていうものがあってだからそれにどうするんだっていうのでいろんなこうブラックなやり方って蔓延したんだよ、
うん、
でもそれを Google はことごとく叩き潰してきて今はそういうブラックなやり方っていうのが通じない状況になるとそこまで深刻な話じゃないけどそういうようなことが結局 SNS だろうがなんだろう、ね、出てくる、
うん、
よなと思うんだよね。だから過激などんどんその過激なね、動画とか、過激な、うん、すごい、なんていうのかな、面白いものとか。面白いも、なんていうのかな、木を照らったものが、とかっていう。ことでこうみんなバズろうとして、痛いおじさんたちがたくさんいると思うんだけど。TikTok とかにはね。そうじゃなくなってる、
うん、
はあ、だけど偽って映えでもないって思ってるよ。だからものすごいこう刻々と使われ方っていうのも変わって使われ方をいかに自分とこの収益にしようかとプラットフォームはやるわけだよ、まあ、それに、まあ、乗っていくっていうか していかないとっていう風になると、結局自分の好きなことを一生懸命一人よがりじゃなくて出していくっていうことの人が強いんじゃないかって。
そうね、
うん、
まあ本当にあの AI っていうね、うん、なんか人工知能
と
か
さ、うん、
まあもうそれがさ、うん、本当にこの SNS のね、うん、それぞれのプラットフォームの中で、
うん、
非常にもうメインとしてね、うん、使われてて、だからその TikTok が一番優秀な AI、
うん
うん、というところで、
うん、
だから、まあ、結局その YouTube とかと違ってさ、
うん、
その視聴数によってさ、
うん、
でお金が入るとかっていうのは一切ないんだけど、
うん、
まあ本当にもうまんべんなくね、
うん、
こう広められるっていうか、本当にこうあっという間にね、
うん、
いいものも好みも全部ねこう広められるっていうさ、そういう、あとはショート動画だから、うん、まあ、非常にそれがね今の時代
に
向いているっていうのがあるんだろうけどさ、まあ、本当にその AI でいろんなその線引き、
うん、
というものがされてるっていうのが実際の話だと思うんですね、うん、だからそれこそ狙ったさ、
うん、
ね、そういう企業ってね、
うん、
そういうものはさ、もう AI の方がさ、ああこれ違うなってというぐらいもう分かるような、
うん、
だから本当にこう真摯にね、
うん、
こう真面目にさ出してて、
うん、
本当に他の人たちのためっていうかさ、
うん、
というものをこうやることによって AI がさ、
うん、
このこのいいですよって、こうあなたも合うんじゃないですかみたいな感じで、
うん、
いうふうに広まる正しい方法なのかもしれないね、これがね、うん、正しい広告、
そうだね、
正しい看板、うん、みたいなさ、うん、なのじゃないかな。
看板だって本当は役に立つものだからね、
うん、
広告って本来役に立つものなんだよ、
うん、
そんなにこう押し売りっていうか役に立たない、
うん、
ただなんか視界を汚すものみたいなさ、
うん、
邪魔なもの、もしくは嘘ついてるもの、
うん、
みたいな、まあそれはなんか悪いっていうか悪巧みっていうか悪知恵の働く人たちがそういう風に荒らしてきたっていうのはあるんだけどさ、
うん、
本当にだから原点に帰っていく結局、
うん、
マーベリックさんがなるほどと言ってくれました、
うん、
うん、だから集客のためにうん、まあ、これはちょっとまだ行き過ぎっていうか早いのかもしれないけど、売り上げのためとか集客のため、販促のためっていう風にやることっていうのが通用しなくなってくるなと思うんだよね。
うん、
役に立つこと。伝えて幸せにすること。
うん、
楽しませること。になっていないと、なっているからは素敵だとかいい人だとかいいお店だとかなって、親愛というかね、
うん、
信頼とか愛とかそういうのが増していって、結果それがお金になって帰ってくるっていう構造になる、
うんうん、そうですね、
うん、
間違いないです
、うん、本当にだって私の周りの成功しててる人たちっていうのはみんなそこしか考えてない、
うん、
もちろんこれぐらい売り上げを上げなきゃダメだとかこれが必要だっていうね、そういうのがあるよ事業として。でもそれをしっかり頭の中に入れたら、そこのためにやるんじゃなくてお客さんのためにやるんだよね。お、昔、集客の勉強ばかりしていました。おー、マーベリックさんから。
うん。結局、チラシもさ、
うん、
チラシもそうだし、ま、当時新聞の掲載もそうだけど、
うん、
ね、一時期、
うん、
パチンコ屋さんのね、
はいはい、
時代の話で生きて
たさ、うんうん、
もうみんなが出す、
うん、
他の、ねうんうん、お店も出すじゃない、ね
はい、
だから出す、
うん、
しかもみんな出すからもういかに
そうねいかに目に留まるかみたいな
そう、
うん、
という表記っていうかさ、
うん、
もうそれをどう、うん、
そうだね
こうあね出すかっていうさ、うん、まあそこが非常にねこう
そうだねそこしか考えてなかったもんだって
そうだ結局、ま、もうもろ集客するためのさ、
うん
うんうん、来場者数を増やすためっていうかさ、うん、もう煽る、
うんうん、
いわゆる来る動機づけを、
う
ん、
そうそうだね
煽るさ、
うん、
もうそういうことに、
うん、
まあ注力してたよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
そうもちろんそれも来る足を運ぶ動機づけの一つだから、
うん、
完全に NG っていうかさ、
うん、
ダメなことではないんだけど、
うん、
もう騙されないぞっていう
風
に人々の
そう
あれがね
そうで
ついちゃって
結構それもやっぱりその最初はね、
うん、
騙されることもあると思うんですよね、
うん、
おおなんかすごそうだから行ってみようって出るかもしれないから、うん、いや出なかった、
うん、
だけどあの結局何が決め手だったかってその時代でもね、うん、何が決め手だったかっていうとやっぱりそのお店に行った、
うん、
その空間の雰囲気だったり、うん従業員の対応だったり、うん、まあそういうものが最終的には決め手だったんだよね。
居心地だよね。
そうそうそうそうそう。うん、勝てなかったけど、
うん、
負けもしなかった、
うん。
まあ、やっぱここ面白いよね。
うん、
安心、なんか落ち着くよねって。そういうのは本当に決め手になって。
うんうんうん、
だから当時そんな予算なくて、うん、そんなに出せない状況の中でね、
うんうん、
いかにこう、集客する、
うんうんうん、
定着させるか、
うん、
っていうね回転率を早くしちゃうとダメだから、
うん、
遅くするっていうのがさ、
うんうん、
滞留率とか、
うん、
それをこう考えて、
うん、
だから来てもらうっていう動機づけの表記もあれば、
うん、
中に入ってからのいて、いたいって思わせる、
うんうんうんうん、
やっぱりその内側外側、
うん、
これ両面をねやっぱり、ね、しっかり
そうなん
ね、作り上げて初めて、
ねうん、
およかった売上上がってきた、
うん
うん、そんなに出してないから利益も上がってきた、
うん、
で定着率も上がってきた、
うん、
集客率が地域ナンバー2になってきた、
うん、
みたいなね、
うんうん、全くそうだよね、
うん、
いや最初の初期段階の一歩目っていうのが何もないと知られてないし分からないし、うん、いわゆる新規客が来ないっていう状態になるから、うん、そうではないね、新リピーターもそうだしね、その、そういうふうに、ほとんどが同じような業種で、
うん、
同じように取り合いしてる場合だと、特に。
うん、
お集客ばかりやってる時は、Google マイビジネスのレビューが悪かったですね、だって。
うん、
だからそうなんだよね、
うん。
結局そこなんだよね。
そうです。
ほら、来させてなんぼみたいな、釣り上げるみたいなさ、囲い込むみたいな、うんそういう気持ちでいるとそれは店の中なりその他の表現に必ず反映されてしまってそれはお客様の心を踏みにじるんだよねだからまず窓口になる入ってくる部分があってそして入ってきてくれたらそれそのどうかなって疑っている人をいかにこう安心させて、なんて素敵なところなんだと思わせて、思ってもらう。で、すると結局誠実に真摯にやるだけなんだよなっていう。それです。それですよ。
う
ん、
そうです。
うん。
本当ね、そう、当時。
うん、
当時ね、うん、もう何年前なんだろう二十何年前だよねパチンコ屋さんの時さ、
うん、
で当時はチラシか、
うん、
新聞か、
はい、
あとはねメール、
うんうんうん、
メール会員のメール配信、
うん、
これ当初は新しかったんですよ 出る配
信。導入したの一番だっけ？
そうそうそう。うん、もう朝一、朝のね、6時半に配信、うん、メール。うんうん、
でまあみんな並ぶからね。
そうそうそう。
早ければ早いほどいいね。
そう、田舎町だったからね、なおさら早いんだけど。うんうん、で、6時半に配信。で、当時予約機能もないからさ、そのメールのね、うん、手作業ですよ、うん。で、会員さんに配信。うん、で、そこには文章を打って、うんうん、本当に短い文章。おはようございますってね。うん、今日は肉が食べたいですねって。
ああ、はいはいはい。
うん、そんな気分だなって。というふうにね。
匂わせんの。
そう。そうすると、肉に関連した機種だった。
はいはい。
ね、もしくは29番みたいなね、
うん
うんうん、そういう番号の台のね、うん、だったりだとか。
いいね。
そう。
うん、
というふうにこう予測っていうかね、
うん、
ちょっとワクワクするじゃない。
うん、
このサインはみたいなね、
うんうんうん、
そう。そういうので動機づけとして来てもらって、
うんうん、
でやっぱりそこで信頼してもらうためにね、うん、まあ、そういうね、
うん、
分かりやすいものもあれば逆に、うん、実はこっちだったんだよね、うんうんうん、みたいなね意外な人があれこれなんで、うんうん、って言ったらあ肉これも肉じゃんみたいな
人
だ
よ ね、
うん、そこでおお面白いってね、
うんうんうんうん、
面白くこう定着させるっていうそういうのをやると、
うん、
本当に毎回のメールが楽しみ、
うん、そうだよね。それはね、名簿があるからだよって
小
坂先生は言うね。
そう。ほんとね、当時もね、会員っていうのがあんまりね、うんうんうん、作ってない時代だったから、
うん、
それを作り始めて、
うん、
これどうしたらいいんだろうって、
うんうん、書いてはもらったが。
そう、どうしたらいいんだろう、メールって、みたいなさ、うん、そんな時代だからさ。
そうね。
まあ、じゃあせっかくならね、って、なんか配信したらいいよねっていうことでね、うんうん、やり始めたんだ。
アイモードの時代だな。
そうそうそうそうそう。
お、ウマウィリックさん。レジで何のことない話で盛り上がって気持ちよく帰っていただくのが一番いいですね。
うん。
俺なんだよね。
そうそうそう。
だからさ、空いたお腹を満たしに来たって思っちゃうとさ、うん、お客さんをね、そういう目で見ると、うん、お腹いっぱいになったんだからいいだろ
う
って、
うん、そうそうそう、
なっちゃうじゃない。でも何時に来てんだっていう話だよね。
うん、そう、
貴重な時間とお金を使って外食するっていう意味はだよね。
そうそう、
もしかしたらもう家事も疲れて疲れ切った心を体を癒したいのかもしれないし、スペシャルな気分になりたいのかもしれないしっていう。そうそうそう、何屋さんなんだっていうところ
ね。そうなの。もちろんね、その舌とかね、このお腹とかさ、
うん、
もちろんそういう出すっていうのもあるんだけど、うん、それ以上にね、
うん、
やっぱり心、気持ち、
そうそうそうそう、
だよね、
うん、
どんなに美味しいさ、料理が出されてもさ、うん、めっちゃ居心地の悪いとこだったらさ、
うん
うん、行きたくないよね、
うん、
それならデリバリーでいいわとかさ。
そうなんだよね、
うん、
だからなんかこう、この間もその昨日か、結婚記念日で行ったお店がね、
うん、
ダメだったじゃない、
うん、
ダメだった上にダメな感じだったしょ、我々には。
あ、そうだね、
うん、美味しいって分かってるけどなんかこう引っかかるよねっていう、
うん、そう
です。結局そうなってしまう、
うん、
まあそれでも気にせずね行く人は行くからいいんですけど、うん、そうなんだよね。
ほら、トータルだよね、
うん、そう
ね、食べ物の美味しさももちろんそうなんだけど、
うん、
やっぱりその店内の雰囲気、
うん、
従業員とのコミュニケーションだったり
とか、あと清潔だとかね、
うん、
なんかこうとにかく居心地がいい、
うん、
心身ともに居心地がいいっていうところが、
なんかね、それ含めてさ、
うん、
まあ、例えば値段的にさ、
うんうん、
1500円だとします、うん、だからやっぱり全体含めて、
うん、
その1500円、
うん、
ああこの1500円の価値以上にすごい満足だって思えるのか、たっけーなって、
うん、なんだよこのサービスでみたいなね。まあ味は美味しいかもしれないけどって言ってね。
そうそうそう。
マーベリックさん、 どんな気持ちで変えられるかですよね。そうなんです、うん、そう、今日お客様にも言ってたんだけど、終わり良ければ全て良しなんですよって。その今日のお客様はサロンなので、いわゆる口コミがね、すごいすごい高レビューなんだよね。このレビューが自分では思っても見なかったことを褒められたりするって。でももしこれっていうのは最後の最後にもしすごく嫌な思いをしたら、翻って最初から嫌な思い出にすり替わるじゃない、
うんうんうん、
最後の最後でなんかレジでつっけんどんにされたりして、
うんうん、
じゃあそこまですごい美味しいね美味しいねって食べてたのに、もう一気にそこでさ、
うん、
覆っちゃう、
ね、
でそういえばあれが嫌だったこれが嫌だったとかって思い出してね、
うん、
でしかもそのホットペッパーとかだとレビューをするとポイントがもらえたりするから、レビューしたくなくてもレビューするんだよ。でもう荒探しみたいな、何書こっかなって、
うん、
もうネタどうしよっかなみたいな気持ちでいる中でさ、最後がいい気分で、いや、良かったんだよね。良かったとこ、どこだったかなって、良かった探しになる。
うん。
そうです。
最後が悪いと、悪かった探しになって、クソ味噌に書かれるっていう。
そうです。
なんか、ほんと、終わり良ければっていうのは、まあ、途中も重要なんだけど。
これ、パラダイムです
よね。
パラダイム。
うん。そう。
ね。
そう。良かった探しになるか、悪かった探しになるか。
そう。環境と経験がね、そのパラダイム。形成されるんですよ、
うんうんうん、全くだよ、ね、だからもう一期一会だと思ってさ、
そうそう、
誠心誠意、
うん、
最後に
そう
気持ちよく帰っていただく、ウマビリクさんが言う、
うん、
どんな気持ちで帰っていただくか、
そうだからやっぱりね、一度植え付けられたパラダイムは、
うんうん、
そう簡単にはシフトできない、
ね、そうだね、
そう、
だってうちの近所のカレー屋さんで一番最初に食べたハンバーグが生煮えだったため私の中ではもう生煮えハンバーグの店っていう風に入ってなっちゃってっから ね、
うん、ね、
それから何回か行って食べて美味しいんだけど、あの生煮えハンバーグがいつまでも残ってるから
残るんだよね、そうっす、
うん、
そう、
まあ、悪気があったわけでもその後の対応がね良かったから別にさ、悪くは思ってないんだけど。
そうですね。まあ、大体ね、仙人様はね、
うん、
なんかそういうトラブルがあって、最終的には得するってい
う、う
ん、ところが多い。ね、そういうシーンが多いよね。
そうだね。
うん、
なんだっけ、ゲソ揚げに輪ゴム入って
る。輪ゴム入って
る。輪ゴム揚げが入ってるとかね。
ね、でもその、それでなんか、なんか得したよ。
そうだね、うん。また笑われたよ、マーベリックさんに。
ね、それこそ、引っ越しの時とかね。
そうだね。
ね、大事なね。
大事な父の形見を壊され、ピエーンってなったら。
ね、あれで偉いさ、
う
ん。
そうね。
まあ、あれはね、まあ、久しぶりにね、
うん、
俺もね、
うんうん、
本気で。
あ、本気で怒った。
叱った。
叱った
叱った。あの時は本気で叱ったんだ。
うんうんうん、
いや、なぜかというとさ、壊すのはしょうがないよ。
うんうん、
それはさ、
うん。
でも、用意スタートの前に、
うんうんうん、
勝手に始まって壊しちゃった。
そうだね。そうだね。
うん、それで、
うん、
何触ってんねんって始まったよね。うんうん、しかも壊すってどういうことねっていう。うんうん、まあ、そっから
そうだね、手持ちの荷物として玄関にまとめておいたものを勝手にいきなり運び出したっていう
ですね。そうそうそう、まあアルバイトだから分からずにやったってい
う
のは分からんでもないんだけど、だからそこには責めずに、
うん、
とにかく上連れてこい。
そうだね、めっちゃ切れてた。私はなんか号泣しててあれだったけど。
とにかく上連れてこいなって言ったら支店長が来て、
そうだね、
で支店長自らが私がやりますってね、作業着に着替えてくる、
うん、そうだね、現場上がりなんでみたいな。
そうそうそう、最終的にはさ、
うん、
お値段もね、
うん、
相当安くしていただいたし、
うん、
しかもさ、 その日に届いた組み立てベッド、
うんうんうんうん、
それを支店長が全部組み立ててくれたんだね。
そして梱包材まで持ち帰るっていうね。
そうそうそうそう。これで今日からもう寝れますからみたいな感じでね。
ゴミ全部持ってってくれたもんね。
そう。というね。まあ最終的には
得して、ね。最終的には得するんです。損して得取れっていうやつ。
でもさ、そこまでしてくれると、確かに悲しい出来事ではあったし、ね、怒りもあったんだけど。でも、そこまでやってくれたら、やっぱり、ね、マイナスが今度プラスに転じるじゃない？もちろん、値引かれたっていうのは、もちろんあるんだけど、それ以上にね、そういう、全く引っ越しと関係ないことをね、もう夜遅くなっちゃった、そのね、事故、事件の。次元のせいで遅くなった。それは、私たちの責任もあるし、ついてはそこに対するね、もうすぐに、もう寝られるように、これ組み立てさせてくださいってね。
ね。
そう。
それはすごかったね。
よって、
うん。そこまで言ってないんだけどな、みたいな。
そう。いや、これはこっちの気持ちですからやらせてくださいって。あ、ありがとうございます。っていうかげで、やっぱり我々もね。
そうだね。
うん、すぐに。
遺恨を残さなかったもんね。
そうやっぱり、ね、大事だよ、
ね、大事で、だから誠意なんだよ、なんだかんだ
ね。
本当にお客様のことを思えばそういう行動になるっていうね、
そうそこでね、やれ損失だとかさ、こう値引きの値引くのはここまでかなとかさ、
でクレームだから、このクレーム入っちまったぜみたいなね、
そう
じゃないんだよね。
ね。
ましてや新居だからね。
そう。
新築のね。
ね。ほらね。まあ、そうそう会える、ね、引っ越し業者さんって、ね、何回も使うもんじゃないからね。会えないんだけど。で、またね。
そうだね。
どこかでね、その支店長、元気にしてればいいし、
ね。偉くなってたらいいね。
ね。
私、あの事件がきっかけで、左遷されてたらまあそんな感じで、SNS の今後の流れから話は膨らみましたね。
そうだね、はい
はい、じゃあ
有料級でした、
全然ですよ。いっぱいツイッターでも盛り上がってた話だから、受け売りですよ。でも本当そうだなって思うんだよね。それは、その、従来の、セオリー通りのマーケティングだったり、集客方法だったり、あれだこれだ、が、いいのかい、そんな昭和でって。昭和じゃない、まあ、平成、いいのかいっていう。
そうだね。
はい。
ハート。ほんとね。心。
心です。心の時代って言われてるじゃないか。
そうな
の。どういうことかよく考えてって、そうなことでございました。
はい。
はい。犬が寝言を言い始めたので、この辺にしましょう。よし。
はい。
はい、どうぞ。
あなたが見ている現実は、
自分で選んだ現実です。今夜もありがとうございました。はい、
おやすみなさい。